いいですかね。はい、ラジオ高俊を お聞きくださいましてありがとうございます。北村高俊です。今回からの放送はですね、どういう会って、どういう会あれダメですか
?OKOKOK。
なんか不穏な空気が流れておりますが、非常にですね、先行きが、まあ、不透明な感じになっておりますけれども、どういう会のですね、ゲスト、宮田昭一さん。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中山隼子さん。
はい。よろしくお願いいたします。
そしてですね、今回はスペシャルゲストといたしまして、この大村の経済発展はこの方の肩にかかっていると。いうことになってるんですかね。
はい。
なってるよ、なってるよ、なってるよ、やっぱり。なってる、なってる。なってる。
つもりでやって
ます。もうね、もう、はいかイエスですね。さすがだな。オービス、大村市産業支援センターのセンター長にこの度、着任をされました、若杉誠二さんに、ゲストとしてご出演をいただきます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、センター長出てくれてよかったですね。
いや、本当ですね。私も楽しみに待ってました。
はい、いやいや、一応ね、公共の機関の長なんで、これやばいかなと思ったら、あっさり OK が出てしまったっていうのはね、まあ、あっさりかどうかわかんないですけど、はい、よかったですね。はい。ですから、放送できる内容でお届けしたいと、思っておりますけれども、はい、それではですね、先ほどちょっとお名前だけご紹介をいたしましたが、自己紹介ですね、して、いただこうかなと思いますが、今回このラジオ高俊に原稿を書いてきた二人目の、原稿持参者。
ありがとうございます。
さすが。はい。さすが、もうかっちりされてますね。
もうしっかり準備してまいりました。
ありがとうございます。
ラジオ高俊のために。
申し訳ありません。宮田昭一さんの方から。はい。はい、では、お名前、ご職業、まあ、会社の PR、はい、等々と、はい、いろいろ教えていただければと思いますが。
ありがとうございます。今日は念願の。
念願の。
ラジオ高俊。
そうなんですか。
初出演ということで。
そうなんですか。
はい。
ありがとうございます。
名前は宮田昭一と申します。1957年、昭和32年生まれ、長崎市で生まれましたが、ちょうど60歳に、もうすぐなります。
赤いちゃんちゃんこ、赤いちゃんちゃんこが。
赤いちゃんちゃんこもすでにもう何回も。
そうですか。なるほど。あれ着るとどうなんですか？なんかちょっとこう、しみじみなんかこう、年食ったなとか思ったりするんですか？
しみじみは選挙の年食ったなと思う。
どちらかというとこう悲しい感じになるんですか？
いや、
そうでもない。
うん、割と、
あ、なかなか。
割と待ち遠しかった。
なるほど。割と待ち遠しい。還暦は割と待ち遠しい。
そう。
そうなんですね。
でもね、
なんか希望が見えてきたな、
自分が若い時はね、はい、60とか思えたけど、実際になってみると、ね、元気やし。
ああ、そうですね。
そう、多分先輩方もそうなんだ。
なるほど。
ということで、ちょっとお願いしました。
ありがとうございます。
はい。仕事はですね、漬物のメーカーをやってます。
漬物。
ブラブラ漬けってご存知かと思います。
美味しいですね。
はい。
美味しいです。
ありがとうございます。はい、そこの株式会社ミエタっていう会社の今社長をしております。で、今日のテーマの、どういう会。
はい。
どういう会。
はい。
の、長崎県中小企業がどういう会の、今、県の理事、政策委員長で3年目になりますが、はい、勤めております。で、同友会入会はもう16年になるんですけど、
ベテランですね。
そうですね。20年いるとね、ダイヤモンドクラブ。
お
お。あと4年、なんとか4年頑張って、
ダイヤモンドクラブに
入りたいなと。
すごいですね。
思っておりますが、まあ、支部、大村支部では、経営指針作り委員長、
はい、
それから、県の例会委員長、それから地元の大村支部の支部長4年やり、今先ほど言いました県の政策委員長ということで務めております。
はい、
まだ言っていいんですか？
我慢どうぞ。
はい、趣味をって書いてある。
趣味はね、趣味
ウォーキング。
ウォーキング、
おお、はい、散歩ですね。
散歩です、はい。毎日されてるんですか？
残念ながら今週末だけ。
週末
で、ただ出張の時に、私出張が多いんですけど、出張の時はね、もう毎朝、
まあ、いろんな街をね、いつもと違う風景を。楽しそうですね。
昨日まで東京に行ってて、
あ、そうですか。
新橋に泊まってたんですよ。
新橋。
新橋は、
ね、サラリーマンの街ですね。
そうそう。
いいですね。
散歩コースバッチシでね、日比谷の方に出て、皇居の方へ行ったり、それから銀座へ行って、銀座から京橋、日本橋に抜けたり、それから逆に浜松町の方行くと、東京タワーの方に。
なるほど。
朝はね、すごく楽しい。
ああ、大都市ならではのね。
ええ、ほんとほんと。もうそれが楽しみで出張してるもん。
何時に起きるんですか？
5 時。
さすが。
5時に
起きる。早起きは三本の得です。
そうそうそう、もっととこあると。
うん。
はい。 あと読書。
読書に。
あ、そうです。読書といっても、まあ、ミステリーというか。
ミステリー。
あの、まあ、好きな作家は、あの、大阪豪ってご存知でしょうか。
大阪
豪。あ、先輩長。
さすが、私ですね。スペインのね、スペインシリーズとか。
おぉ、スペインシリーズ。
そうそう、アウトアルト。
アガサ・クリスティみたいなもんですか。
のようなのもあるし、要はスペインを舞台にした、例えば、あの、世界大戦の前の時代からの話とかですね、それが、まあ、シリーズというか大阪豪の話がすごく面白い。あと黒川博之ってね、直樹が撮りましたけど、これがまた大阪豪を舞台にして非常に面白い。
なるほど。
あと最近の池江戸潤。
ああ、池江戸潤ですね。
そうですね、なかなか楽しい。
なるほど。小説を中心にお読みになられてるってことですね。
ですね、まあ、そのこういうミステリーエンターテインメントばっかりです。
なるほど、楽しそうですね。
はい、この辺でいいんです。もうちょっとまだいいんですか。
人生最大の困難と歓喜という、う
ん、はい、
これ
がこれはですね、
あるわけなんです。
最大が2回あるんですね。
最大感の困難がもう2回すでに、さすが
60年にして2回あって、1回目が34の時。これはもう恥ずかしながら私、あの、前やってた会社を潰してしまって、
あ、
まあ、長崎市でやってたんですけど、
はい、
まあ、それがいろいろありましてですね、いろんな仕事も経験、実は経験しました。
あ、そうなんですね。
で、その後に今の会社を起こして、まあ、現在にあると。
あ、
これが一つ。
それが一回目。
はい。もう一つ実は、
もう一回あるんですか。
2年前にですね、はい、まあ、先ほど漬物を会社がやってるって話しまして、はい、まあ、ブラブラ漬けって言いましたけど、はい、これはまあ、とんかつ浜かつっていうところで、主に、はい、お世話になってるんですけど、ね、ここの会社をやってる、あの、外食大手のリンガーハットの、まあ、完全子会社になる。
なるほど。
まあ、これはですね、私後継者がいない。
ああ。
で、ずっと実は悩んでおりまして。
事業継承。
そう、会社どうしようって。この事業は続けたいけども、その、これだっていうのが見えなくて、で、もろもろ、まあ、これもいろいろあったんですけど、
はい、
まあ、結果、最大の顧客であったリンガーハットに株式を 100%。ということで、まあ、この事業は、続けさせてもらうようになりました。ということで2つ、すいません、
かなりヘビーな感じで来ましたね、はい、のっけから、
はい、
いやいや、でもすごいですね。でも会社を一回ね、こう畳んでまたこう再起をするっていうのは相当、これはね、いろいろ、
いや、これはですね、
はい、
あったような、もう潰して、それこそお金がなくなって、はい、でいろんな仕事したんですけど、
うん、
稼げないんですよ。
お、稼げない。そう、なるほど。
まあ、当時ね、その34の時ですか、うんうん、まあ、25年前か、
うんうん、
で、まあ、ある会社に正社員で勤めて、
はい、
月給15万、
うんうん、
でその時はもう子供が2人、
うん、
小学校に上がる前と幼稚園年中さん、
うん、
で、まあ、妻もまあ一緒に働いてくれたんですけど、他の会社、それでもなかなか生活できないんですよね、
うん、
で、まあ、それまでの自分の暮らしからしたらね、
あ、
で、いろいろやりながら、いや、まあ、稼がないかと。
なるほど。
そしたら、もう経験が唯一ある漬物。ということで、また行動を始めたと。
あと、あれですよね、やっぱりこう起業した方が、実はこう、安定はしていないけれども、まあ、しっかり稼げるよっていう。そう、
稼ぐっていうところでは、あの、起業というか、まあ、自分の得意技、
得意技、なるほど、
自分の好きなこと、
なるほど、なるほど。
で、やっぱり働いてましたよね、若かったし、
まあ、バリバリと、
結構時間的にも、
はい、
あの、仕事の中身にしてもね、でも楽しかったよね。
なるほどですね、
そういうところもあるんじゃないですかね。
素晴らしいというか、タフな経験を。
いえいえ、
ちなみに歓喜は何ですか。
歓喜、
歓喜、
歓喜はだから
喜び、
今の会社
を、お孫さんですか。違う、
最近ではそうですよね。
ね、
その今の会社をその34の時に起こして、
はい、
1年後に初年度から利益が出たこと
で、
これは
初年度から
さすがに、まあ、80数万という、まあ、小さい金額ですけど、
いやいやいやいや、
嬉しかったね。
なかなか、ね、起業したては3年5年はっていう話はよく聞きますけど、
はい、
いきなり初年度から。
初年度からね、おかげさまで。
さすが。
ですよ。
いやいや。
中身はしかしままごとみたいな感じ。
いやいやいやいや、ね、あの、お聞きの皆さん、あの、同友会の大村翔太はすごい偉い人なんですよ。偉いとか偉くないとか、そういう問題じゃない、ないのかもしれませんけど、すごくベテランでですね、まあ、大村支部の支部長もされていまして、はい。私もいろいろご指導いただいておりますが。さあ、それでは、中山佳代子さん。
はい。
よろしいですか。
はい、大先輩を前にして緊張しております、はい、
なんか今日疲れてるんですよね、
はい、
今日疲れてるんですか、なんか大変だったですね、午前中ね、
あの大好きな表現活動の一つの寺小屋っていう
ところで、はい、松原の方で、
松原の、
お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
何になってきたんでしたっけ。
認知症のおばあちゃん。
おお、認知症のおばあちゃん、なかなかこれはハードルが高い。
そらそら素敵なお召し物を着まして、あのお顔ももちろん描かせていただき、まあ、どっからが見ても認知症のおばあちゃん。
なるほど、はい、認知症ってでも見たら分かるんですか。
見て分かるような作りをしてまいりました。
なるほどなるほど。まあでも普段から接されていますからね。
ですね。
なんかね。
やっぱりこう子供たちに対しての研修なので、
うんうんうん、
あ、このおばあちゃんなんか変っていう。
ああ、なるほどなる
ほど。変から発展させていく。
なるほどなるほど。ちょっとこう違和感があるっていうね。大体ありますよね。私もちょっと介護畑なんで、あっていう、なるほど、あっていうね、のがありますよね。
包括の皆さんを、バタバタとさせてまいります。
そうですか。お疲れ様でした。
申し訳なかったですが。
すいません。それでは自己紹介を。はい。
はい、ありがとうございます。まあ、先輩は前にですね、ノープランですいません。寺小屋のことで、頭がいっぱいになっておりましたので、ここは緩やかにと思う気持ちで参加させていただきました。
はい。
名前は中山佳代子です。
はい。
生まれは、ほにゃらかで、年数は、
うん、はい、なるほど、
12月生まれで、
なるほど、
それはこう想像にお任せいたします。
28歳。
はい、です。はい、
です。
はい、
ですね。はい、
OK、OK。
はい、長崎市の生まれです。
あ、大村じゃないですね。
はい、
あ、
そうですか。
一緒です。
あ、一緒です。
長崎から参りました。はい。で、同友会に入会して4年です。
ですかね。もうね、早いもんですね。
そんなに経つんだ。
あ
で、宮田さんのお顔を拝見させていただき、あ、なんか、仲いいな、この会っていう印象で、はい、参加させていただき、周りを見るとみんな偉い人たちばっかりで、その中に私がいいのだろうかと思いながら、ずうずうしく居座っております。
いやいや、そんなことないです。もうね、もうどういう会で、中山さんつったら、みんながもう緊張してしまうような。いろんな意味で
緊張するところとすれば職種なのかなと、はい、誰もがきっと通る道になるのかなというところで、はい、合同会社ユーカヘルパーステーションこころの代表をしております、
はい、海外ですね、はい、事業をされている
ということ、はい、そうです、ホームヘルパーの派遣をいたしております。はい、なので、まあ、もちろん年中無休だったりとか、
そうですよね、
はい、してますが、私の勝手なつもあの趣味の相撲で、うん、8月9日は絶対に休む。
なるほど、
はい、
なるほど、原爆記念日ですね、長崎のね。
そうです、はい、私の生まれ育ったところ の, あの平和教育っていうところで、
うん、
まあ、呼ばれたところに行って、
うん、
平和活動のお手伝いをするっていうのが、うんうん、
なるほどですね、
今の趣味の中の一つになってるのかなと。
長崎市生まれで松原育ちっていうことですか。で、ではない、ではない、ではないですね。あ、ではないです。
長崎に生まれ
育って、今はまあ松原に。
はい、縁あって、
あ、いらっしゃるということですね。
松原に。
なるほど。事業所を構えられてるんですね。
そうですね。縁がなくなって事業所を構えました。
そうですか。なるほど。それは、それは通貨の縁ですか。
通貨の縁か。
通貨の縁ですか、それは。
ちょっとさらりと流させて。
いやー、まあ、コメントに困りますね。はい、はい、どうぞ。はい。
というところですかね。まあ、趣味は先ほど申し上げた通り、表現活動、
はい。
表現活動というのは、ざっくりと言うと、そうですね、読み聞かせだったりとか、うん、朗読の劇だったりとか、うん、
はいはいはい、
まあ、そういったところで言われて、まあ、依頼が来れば、
うん、
そこで何やるか。
なるほど。
今日みたいに寺小屋で、あるんだけどもって、なんだっけ、松原寺小屋認知症サポーター養成講座っていうのがありまして、その中に寸劇っていうのを取り入れたいという 話があって、
うん、
で、白羽の矢が立ち、
うん、
はい、という会で一緒に学びました。はい、喜んで
という
答えを、お答えをいたしまして
、素晴らしい、
はい、それで活動してまいりました。
なるほど。
それが趣味ですかね。
はい、
と、そんな感じですかね。
人生最大の人生最大の困難。やっぱここはね、外せないですよ。
外せないですね。
なんでしょう。
そうですね。ちょうど、まあ、いつも困難っちゃ困難なんですが。
そうですか。そ
ら、まあ、入会のきっかけになった頃が、まあ、きつかったのかな。
はい、ああ、4年前。
4年前。そうですね。まあ、子供たちを連れ、外の社会に飛び立ち、
お
はい、で就職はしたものの、
お
給料未払い。
お
お、結構来ますでしょ。
結構大変ですね、それは。
あの時ヘラヘラって笑ってる会のあのね、活動の中でご紹介いただいた時の実は未払いで、
そうですか。
リッチもサッチもっていう、ここに来てて移動っていうような、だけれども、
それからだから独立起業されたってことなんですか。そうだったんですか。
なるほど。ために何が必要なんだろうっていうところからだったので、まあとある方にこういう会があるよって、
なるほど、
大塚さん、新地
さん、あ、はいはいはいはい、
あ、じゃあ行ってみる、
じゃあ、まああれですか、その起業をして、うんうん、もう3、4年目ぐらいっていうことですかね。
そうですね、そうですね、そうなります
。あ、そうですか。で、
大変なんですよ、あの仕事しながらでも起業の準備もしないといけない。
なるほどですね。
でその時に何か悩みはないですかってあの聞かれたんですよね。
ああ、その大塚さんから、
はい、
どういう会、どういう会、
あ、前市長さんが見えて、
ああ、はいはいはいはい、
飲み会
にね、あ、思い出した霊感の時よ ね、
ね、
結構人数が多い霊感の時、
うん、
あの前の市長を
報告者に伺いたい、なるほど、はいはい、
そうかそうか、
この時に質問
で、はいはいはいはい、
富永さんに、
そうよ、富永さんに言
ったんだね、名指しで、
お
てか初めてですよね、って、なんか困ってることないですかって聞かれたので、いや実はこういうことで悩んでますよ、まあ、仕事を継続させながら、あの起業しないといけないんだけれども、どこに相談に行ったらいいのか、まあ、行ったとしてもたらい回しであると、私はどうしたらいいですかねっていう話をして、たまたま隣にいたウトさんがあの大笑いをして、ちょっとお手伝いをするので話を聞かせようてよっつって、今ちょっと、
なるほど、
仲の良い、
もうバッチリタイミング
だったんですね。どういう会で生まれ育てられ、
なるほど。
ズズシーさんもプラス、
なるほど。
もう本当におんぶに抱っこです。
いやいやいや。
どういう会ですか。
ふかしたわけですね。
やっぱり私はどういう会があったからこうやって今こういうふうにあの仕事をさせていただける、
まさに民間インキュベート施設どういう会。なるほど。そうですか。
やめられないぐらい。
じゃあやっぱりこう初年度はどうですか。
まあまあ
まあまあ、
まあまあ、だって給料がなかったんです
よね。あ、そうですよね。
それは給料がいただけるという、
ああなるほどなるほど、いただけるだけでも、
ああもうすみません、
ああなるほどなるほど、
本当にきちんと支払いができて、ご飯が食べられて、
なるほど、
子供たちも学校にやることができてっていう、
なるほどなるほど、
基本的な生活のサイクルが、本当に埋めるようになったのは、もうこちらに今回して、まあ、お願いをしたっていうところからのスタート。
なんかもう、どういう会の広報のために生まれてきたようなね。
いつの
広報なんですか。いやいや、歓喜は何かありますか、お喜び。
まあ、それが元で、やっぱりこう子供たちを自分の力で育てることができる、う
ん。なるほど。
というか、あの、まあ、ランドセルをちゃんと買ってあげられる。親になれたのかなっていうの
が
喜びですね。
女性のね、起業家の鏡みたいな。
なんかいろんなことを飛び越えてしまってるので、あの女性が仕事するって難しいんじゃないですかなんて、
うん。
もうそのレベルじゃないぐらいにですね。
うん、まあ男とか女とかもう関係ないみたいな、
ね。
生きていくしかないんだからみたいな。
もう自分が男なんだか女なんだかたまに分からなくなるぐらいな感じだけれども。うん、助けられて、
ね、いやいや素晴らしい、この間もね立派な息子さんが、はい、もう自衛官ね、
いやいやいや
素晴らしい、思いますよ、
旅立って参りました
、あ、そうですか、
はい、船勤務に
決定しました、そうですね、大学生とかね素晴らしいですね、
だって稼ぎよ、
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
それではあのどういう会の会員ではありませんが、まあ、どういう会とこう密接なですね、まあ、関わりも、まあ、これまでもあのセンター ができるまではあったわけですし、これからも、まあ、密接な関わりがあるんだろうなと思いますが、若杉誠二さんにちょっと自己紹介をしていただければ、はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。若杉誠二と言います。で、年齢は49歳、1967年なんで、実は今年50なんですね。まあ、ちょうどいいタイミングだと、まあ、着任といいタイミングだと思ってますけども、まあ、今説明いただいた、まあ、大村産業支援センターという形で、大村長崎の事業者の皆さん方がですね、まあ、お金をかけずに、売上アップのためのサポートをするというようなミッションを得て、今着任しております。で、まあ、趣味はですね、まあ、私も実は長崎市出身ということがあって、はいはい、長崎出ても30年ぐらい経つんですけども、結構路地裏歩くのが好きですね。長崎って坂と階段の街だったんで、結構そのちょっと曲がりくねったら結構表情が違ったりするんで、そういった路地裏を歩いたりするのが結構好きですね。
なるほどですね。
人生も結構路地裏系の。
いやいや、もうそれは表街道歩いてもらわなきゃ困ります
って。ようやく表に来たって感
じ。あ、なるほど、ようやく。なるほど、ここで、ここに来て。なるほど、なるほど。ここに来て。
あとは、まあ結構最近は自転車も好きになって、でもその歩きの発展系なんですけども、輪行って言ってですね、折り畳み自転車を、はいはい、電車乗せて、ね、で面白いなと思ったところで降りてくるのもあるし、今までやっぱ歩くと電車で降りて面白いなと思ったところ歩いてたんですけども、どうしても行動範囲が狭まれるので、まあ、電車でに電車乗せて、動き回ると、でまたパッと電車乗ってっていうのも結構好きですね。
楽しそうですね。
はい、あとはまあアウトドア全般は好きですね。山とか川とか、はい、そんなことが。まあ、問題点も今、車が実はあんまり好きじゃなくて、で、大村は車がないと厳しいってことなんで、困ったなと思ってですね、はいはい、もうただ自転車持ってるかっていうことは今長いという段階ですね。はい、
そうなんですね。もう長崎を出られて30年、いろいろね、行ってらっしゃったんですよ、外国、
まあ、そうですね、
日本全国。
はい。
あっちこっち
ってことですね。あっちこっちってわけじゃないですけど、
東京中心
だったりします。東京がまあ、やっぱ15年ぐらいと、アメリカが1年半ぐらいと、あとは、じゃ九州帰ろうと思って、ちょっと福岡、ここに来るまでの福岡行きましたね。
なるほど
ですね。結構その海外との仕事が多かったんで、まあ、中国とか、あと東南アジアとかですね、そういうところが結構行ってきました。
どういった感じのその、外国のお仕事っていうのは、
一つはですね、はい、30代前半の時、20代後半から30代前半の時は、JICA って言いまして、昔で言うと国際協力事業団の関連団体の JICE っていうとこあったんですね。そこの方に中途採用で入りまして、東南アジアとかも、まあ、主に支援するってことだったんで、結構その ASEAN とかはちょくちょくしょっちゅうとか
ですね。
はい、でその後、まあ、辞めて、放浪したいということで。
放浪したい。放浪したい。なるほど。
もう33歳で無職になってですね。
あ、なるほど。
アメリカにちょっと行っておりました。で、まあ、日本に戻ってきまして、で、そうこうするうちに、ちょっと会社をやれないかっていう話をいただきまして、でその外国の企業が日本に進出するってことだったんで、じゃあちょっと、社長ってじゃあやってみようかということで、会社を作ってですね、でその中国企業とだったんですけど、ジョイントベンチャーで会社を作りまして、結構中国も北京とか上海とか社員とかいろいろ行ってましたね。
もう英語が、もう英語力を生かしてみたいな。
まあそんな上手じゃないですけども、まあ、基本っても気合いなんですね。
あ、なるほど。気合い、英語は気合い。いや、英会話は気合いですか。
日本語
なるほど。
日本語と同じで、そのじゃあ悠長に話すことが大切じゃなくて、ちゃんと相手をしっかり納得できるようなことが話せれば、それは多分日本語でも英語だと
思うんだ
と思いますね。
ああ、そうですね。なんかあれですよね、九州大学で MBA。
あ、そうですね。これも、MBA、まあ、アメリカに行って日本に帰ってきて、で、
あと、もう日本、若い時に取られたわけじゃない、
ね。あ、そうですね。
あ、なるほど。学び直しで。
はい、社会人になった時に、ちょっともう一回学び直ししてみたいなっていう点と、まあ、いろんなこうやる気がある人と出会ってみたいなっていうのがあったんで、で、受けて受かったら、まあ一応受かったんですけども、まあ、会社には最初から最後に行ってません。年間内緒で。いや、上司に言ったらですね。
会社内緒で。
内緒です、
ね。
上司、当時上司に言ったらちょっと、今、行かれるのは困ると。
あ、
片腕みたいに思ってくれたんで、
あ、
ただまあどうしようかなと思ったんですけど、まあ、ただまあ部下が、いや、ぜひ行ってくださいと言って、自分たちカバーしてくれ、しますって言うので、まあ言いまして、で基本的に社会人 大学勤なので、はい、アフターファイブなんですね。
まあ夜ね、うん、
アフターファイブと、まあ、土曜日とかそういう感じだったんで、
うん、ま
あ、最初から最後まで会社には言わずに、
会社に秘密で収支を取ってしまうという。
何人がいました。
何がいたんですか。
何人がいた
んですか。
会社公認もいましたし、行ってない人もいましたし、結構大変でしたね。もう夜ただ1時とか2時ぐらいからみんなとこう打ち合わせとか。
ああ、なるほど、なるほど。
感じの日々ですよね、はい。でも面白かったです、
はい。ご家族もいらっしゃる。
あ、そうですね。はい、今は妻と子供が、実はまだ7歳なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、小学校2年生なんで、可愛い盛りで。
ああ、なるほど。43のお子さん
ってことですか。まあ、実は近いですね。
なるほど。はい、私も44にして第一子が、一人やっとできました。
いや
あれみたいな。あ、そうですか。もうおむつとミルクがね、大変ですよね。
もうね、
はい、あ、そうですか。それではその、まあ、そんないろんな波乱万丈な人生だったわけでしょうが、なんですが、でしょうがって、困難、人生最大の困難はなんかありますか。
これもですね、今この人生最大の困難と歓喜って見て、まあ、何かなってちょっと考えたんですけども、
はいはい、
確かにその転機になるっていうのはいくつかあったと思うんですけど、意外とですね、その、まあ、20代の前半の時なんですけど、
はい、
桜井翔一さんって言って、
ジャ
ンキ
ー、麻雀、麻雀放浪記、
何百戦無敗っていう人がい
るんですよ。で、
私は全然麻雀一切いませんが、
はいはいはい、
ジャンキーの言葉で、
はいはい、
まあ、世の中に安定なんてないと、だったら不安定の強い人間になれみたいな言葉が結構ぶってきたんですよね。で、そのさっき言ったジャイカ系の仕事も結構安定はしてた、まあ、政府系の仕事ですから、まあ、
ですかね、
はい、でもやっぱその言葉に触発されて、自分の得たいことを本当にやっていこうということで、33歳で無職になって
な
アメリカに渡りっていうのが感じなんで、
なるほど、
最大の困難と歓喜っていうよりは、まあ、常になんかやりたいとことをやってきたんで、まあ、困難と関係はいつも同一してるかなって感じがしますね。まあ、無職になって収入ゼロになって、まあ、30過ぎていくっていうのも、まあ、楽しかったんですけど、
なるほど、
まあ、日本に帰ったらどうなのかなんて考えてませんし、で、外資系と一緒にそのジョイントベンチャーで会社作った時も、まあ、最初、まあ、中国の方北京でですね、で、まあ、プレゼンテーションして、じゃあ一緒にやりましょうという形になってですね、じゃあ当時某グループにいたので、まあ、退職するわけですよ、私は。で、退職して、じゃあ立ち上げの準備やるからっていうことなんですけども、約束したお金送られてこないんです。
お
ぉ、えって思って。
で、チャイナリスク。
はい。
ごめんなさい。いやいや、ちょっと、ちょっと、すいません。
部下もですね、結構、いいチームだったんで、私が辞めて、はい、こういったチャレンジをしたいって言ったら、私も辞めますとか言ってですね、結構、その部署
なるほど、
全員辞めちゃったんですけども。
そうなんですか。
で、中にはやっぱ子供がいるですね、部下とかもいて。
そうっすよね。
で、まあ、子持ちを無職にさせてですね、で一緒に立ち上げの準備をやってたんですけども、そうで、まさにおっしゃったように給料が払えないという状況で、もう定期を解約してですね、やってる中で、中国からお金も来ないと。
なるほど。
これはちょっと約束が違うじゃないかっていうのをまた北京に乗り込んでですね、で、まあ、交渉の末に、ちょっとまあ、いろいろあって、ちょっと出せなかっただけだったということだったんで、まあ、送ってもらって、っていう形で会社立ち上げたりとかですね、まあ、今考えると大変だったんですけども、逆に、楽しかったんです。
なるほど。
そんな感じですね、私の人生。だから常に、まあ、チャレンジすることと、まあ、その時は大変なんですけども、まあ、それを、まあ、反面喜んでる自分がいるっていうですね、いう感じですね。
困難と関係はもう同一混在していると。
いや、そうですね。
なるほど。そうですか。すごいな。麻雀をしないのに麻雀放浪記に昇格される、昇格されるっていうのも、放浪記じゃないですかね。まあまあ、いやいや、面白いですね。はい。ということでですね、もう、いろんなお話をしております。あっという間にもう時間が過ぎてしまいましたので、まあ、第1回の放送はですね、これぐらいにさせていただきまして、そして、第2回からはですね、その若杉さんが、これから切り回していく大水さん、そしてどういう回、そういった話題に入っていきたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。ラジオ高俊でした。